と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。12月も半ばを過ぎ、すっかり寒くなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は12月8日9日に行われました第60回建築士会全国大会京都大会についてお送りいたします。本日の担当はラジオ部会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、改めまして京都人町出会いもん、今回は建築士会全国大会京都大会について、京都府建築士会の江藤輝夫会長と京都大会の副実行委員長の西田典子さんにお越しいただきました。江藤会長、西田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週になるんですが、全国大会が京都で行われたわけなんですが、まず最初に、全国大会っていうのは日本全国に建築士会があるんですが、持ち回りで全国大会というのを行っておりますので、京都で行われたのは40年ほど前
ですね。そうですね、昭和53年とか言ってますね。
はい、ですから今のメンバーは、ほとんど参加できてないというような形なんで、初めてのちょっと体験だったんですが、3年前から取り組みまして、その日を迎えたわけなんですが、江藤会長、振り返ってみてどんな感想をお持ちですか。
はい、まず感想からいきましょうね。
はい、
終わって本当にホッとしているところではあるんですけれども、
はい、
皆さんからですね、ものすごくこう称賛の言葉をいただいたんですね。
はい、
でこれがもう本当に印象的だったんです。
はい、
でこう最後の交流会の時でも、会う人会う人がよですね、素晴らしいですねとかね。はい、次の日に見送りでエクスカーションの見送りに行ったんですけど、
はい、
会長よかったですよって、こんな言葉ばっかりなんですけども、中でもね、今回の大会っていうのは主催が連合会、建築士会連合会になるんですけれども、連合会の副会長そして会長、もう両方ともがものすごく喜んでくださったんですね。
はい、
でその時と山中副会長なんかは飛んできて肩をバーンと叩いてくれてね、そんなことなかったんですけど、
今まで。
どっちかって言ったらちょっとこう離れてたんですけど、
はい、
よかったぞとか言って大きい声で言われるんですね。
はい、
で僕もちょっとねびっくりしたんで、どこが良かったですかって聞いたんですよ。舞妓さんですかって小さい声で聞いたらね、何言ってるんや言って、ね、ぐっと睨まれましてね、いや式典が最高やったなと、まずはって言うんですね。はい、でその式典の調の始めが良かったと。
はい、
で次の日、その次の日ぐらいですかね、民所会長からお電話がありまして、いや江藤さん素晴らしかったよっておっしゃるんですね。でいやありがとうございます、そうですか、そんな良かったですかって言ったら、彼やはり式典は良かったっていう話があって、その次に団結力に感激したと、
はい、
京都の団結力に感激しましたよっていう話でした。
はい、
こんなのをいただきました。はい、
今回の全国大会は、山と町と木造建築ということをテーマに我々取り組んできたわけなんですが、大会自体には来賓の方もたくさん来られまして、京都府の山田知事、それから京都市の門川市長で、国交省、それから大韓建築士会の、町会長ですか、もう来られて、盛大に行われて、参加人数が来賓等を含めると4000人近い方にお越しいただきました。でその中で、交流セッションであるとか、エクスカーションですね、街歩き等、なんかを企画してやらせていただいたわけなんですが、まず、8日ですが、朝から交流セッション、それから同時に展示ブースなんかでは、いろいろな展示もさせていただいたんですが、交流セッションは街づくり系であるとか、福祉系とかいろいろなテーマで行われたんですが、西田さんは交流セッションはどういうものに参加されたんでしょうか。
はい、私は、 福祉まち、づくり部会と、うんうん、それから防災まちづくり部会、女性部会の合同セッションのコミュニティ型、仮設住宅地を考えるという合同セッションの、はい、あの司会をさせていただきました、はい、でちょっとこのセッションについて、説明差し上げたいんですけども、はい、まずあの建築士会というのは全国で組織されておりまして、はい、47都道府県すべてに建築士会があって、はい、その連合会というのは、それの、あ、まああの、それを取りまとめる、はい、あの、全国的な
協議会、
はいはい、があるわけです。でそこが今回主催なんですけども、その、47都道府県の中にそれぞれ、福祉まちづくり部会、景観まちづくり部会、はい、歴史まちづくり部会、防災まちづくり部会、空き家まちづくり部会、それと青年部会、女性部会、まあ、委員会というところもあります、はい、それとヘリテージ部会、はい、そして環境部会という、さまざまな、あの、まあ、コミュニティアーキテクトとして取り組む活動をしている部会があります、はい、でセッションというのはそれぞれの部会がその取り組みを、それぞれの部会に分かれて意見交換、それから事例発表をするというものなんですけども、はい、その私が参加したこの、女性委員会福祉防災まちづくり部会合同セッションはこの仮設住宅というものを、はい、あの取り上げて、はい、いろいろな意見交換をしました、
はい
はい、でその内容なんですけども、地域産材で作る木造の仮設住宅、はい、そしてその仮設住宅をそのままあの時期が来れば取り壊すというものではなくて、はい、そのまま復興住宅として転用するということ、はい、まああの地域産材を生かしながら環境にも優しい、そして、はい、人の暮らしにも優しい、木造住宅、まあ、木造住宅としての復興住宅、仮設住宅を考えようという、取り組みが事例として発表されました。
そうですか、
はい、はい、
で、はい、あ、どうぞ、
はい、まあ、あのそれでですね、あの木造で仮設住宅を作るというのはあの、東北の大震災でも、はい、あの行われてきましたし、実際にあの今回 の, あの熊本 の, あの地震でも、はい、あの連合会、建築士会連合会が主導して、木造仮設住宅を建設しました、
はい、
で今あの、全国特にあの近畿でもあの、災害時に木造仮設住宅を、速やかに、はい、あのあの建設するというネットワークができる上がりつつあって、はい、まあ、同時にあのこの全国大会ではその会議もなされたという、うん、今大きなあの一つの流れとなっている部会でした、はいはい、もう大変有意義な意見が聞けてよかったと思います、
うん、はい、はいはいはい、ありがとうございます、はい、
大和町と木造建築関係しますもんね、
はい、はい、そうです。
で、あ、まあ、午前中はそういったさまざまなセッションが、うん、あの部屋を分かれてあの行われたんですが、うん、でまあ、お昼を挟んで昼からはあの、まあ、メインと言ってもいいかと思うんですけど、記念フォーラムということで、あの例年はだいたい記念講演会という形であの、まあ、著名な方にお越しいただいてあのそういう講演を行っていただいているんですが、今回はあの新しい趣向としてあの記念フォーラムということで行ったんですが、まあ、これもあの西田さん担当していただいたかと思うんですが、ちょっと記念フォーラムについてお話しいただけますでしょうか。
は
い、
ですね、今あの江坂さんがあのおっしゃった通り、基調講演という形で、先生お一人にあの、はい、お話をいただくという形ではなくて、はい、リレースピーチという形で、はい、3人のスピーカーの方に、まずお話を聞いて提言という形で、
はい、
あの皆さんに投げかけていただくという、そしてその後で、もう一人あの加わっていただいて、コーディネーターの下で、意見交換をするという、まあ、そういう形のまずあの記念フォーラムになっております、
はい、
で山と町と木造建築というテーマに基づいて、
はい、
山側の方として、はい、木材コーディネーターの育成に努められております、安田哲也さん、
はい、
それから町の方として畑住宅主催の畑めぐみさん、
はい、
それと、木造建築として、まあ、はい、あの木造建築をの設計、施工、管理にひあの幅広く 手がけていらっしゃいます三沢、文子さんに、はい、代表として出ていただいてお話をいただきました、はい、そして、パネルディスカッションでは、はい、まあ、作り手の代表として、
はい、
木村工務店の木村棟梁に、はい、出席いただきまして、4人で お話をいただきました、
はい
はい、ただあの いきなり数回の打ち合わせをして、はい、フォーラムに臨んだわけではなくて、はい、3年間、はい、私たちはこの大和マッチと木造建築というもののコンセプトを、はい、深く考えるためにさまざまなフォーラムをやったり見学国会をやったり勉強をやったりという中で、はい、本当に大勢 の方々に、出席いただいてお話をいただいたり、レクチャーいただいたりしたんですけども、はい、今回全国大会のフォーラムに出席いただいた方はその中でもそれを代表する方々にお願いしたということ、はい、ですから3年間の積み上げの最終としてのフォーラムということですので、
はい、集大成
です、はい、もう本当に奥深い、はい、お話も奥深いものでした。
はい、はい、まあそうですね、昨年ちょうど金券祭がありまして、まあ、そこでも同じような、ね、プレイベントのような形を、させていただいたかと思うんですが、その、記念フォーラム、結局山町木造建築という3つあったんですが、まあ具体的なちょっとどういったお話かというのは
そうですね、まあ、いろいろなお話があったんですけども、はい、もうやはりその山のまず山の今の現状、それからこれからの、はい、山の問題と、はい、山として目指す姿というものを、はい、安田さんがお話しいただきまして、はい、畑さんは、木造建築の中の生活文化、まあ、はい、要はもう京町屋として京町屋の主催をする畑さんが京町屋で暮らすことの意義、はい、そしてそこから生まれてくる文化というものの大切さというものをお話しいただきました、
はい、
そして三沢さんには建築士として木造建築に関わることの意義、はい、そして、まあ、建築士としての何ですか責務、はい、それから覚悟、それから、まあ社会貢献というものの意義みたいなものをお話しいただけたと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます。
はいはい、
それではここで一曲お聴きください。曲は渚優子で京都慕情です。
京都人町出会いもん。
はい、それでは引き続き後半も全国大会についてお聞きします。8日は午後から式典が行われました。式典について会長の方からよろしいでしょうか。
はい、はい、約4000人の方を、ね、はい、お迎えして、ね、始めたんですけれども、まずは黒木実行委員長の開会宣言から始まりました。
はい、
で黒木さんが本当にもうこの会実行委員長として頑張られてきたんですけれども、はい、それを込めて開会宣言されまして、はい、その後私が開催地の会長としての挨拶をいたしました。
はい、
で先ほどまあ西田さんとか江坂さんからも話があったようにもう足掛け3年ですね、はい、3年か4年ですかね、はい、準備してきたことを、そして皆さんお力いっぱいお迎えしますという話をしたのと、はい、それから大和町と木造建築というのはどういうものかと、
はい、
どうしてこんなタイトルなんですかという説明をここでは少し簡単にですがいたしました。
はい、
であとは国家斉唱仏庫社追悼主催者挨拶、これは、はい、民所会長のご挨拶ですね、はい、それからご来賓の方々の祝辞、ご来賓の方々っていうのは全部で120人ぐらいお呼びしたんですよ。
ああ、そうですか。
で実際に登壇していただいたのは4人っていうことになるんですけれどもね、はい、この中で国土交通大臣ということで、まあ、審議官さん、
はい、
真鍋審議官さんがご挨拶されまして、はい、府知事、そして市長と、
はい、
そして大韓建築士協会の会長さん、
はい、
がまあ挨拶されたと、はい、でその後紹介して祝電を披露して表彰式に移ったと、
はい、
でこういう全国大会というのは表彰式というのは割とこう重要な部分なんですけれどね、はい、連合会表彰はじめ伝統技能者表彰などなどですね、
はい、
本当にたくさんの方が表彰させていただきました。
はい、
で最後に大会アピールっていうことになるんですけれども、
はい、
それがちょっとさっき言いかけましたけれども、
はい、
大和町と木造建築というこのタイトル、
はい、
テーマはどういうことなのかということなんですね。
はい、
でここで、特に僕が重要だと思いますのは単に に木造建築ブームに乗ってですね、はい、山を良くするためには木を使いましょうと、はい、で木を使えばいいんだということだけではなくってですね、はい、日本人がこう長い間培ってきた暮らしの知恵、はい、文化美意識、はい、こういうものがみんな木造建築を中心に生まれてきてるんだという事実がありますから、はい、未来の建築と暮らしを考えていくためにこのようなテーマを、まあ、掲げたということなんですね。
そうですね、
はい、だからまあそういうことをちょっと訴えまして、はい、その後ですね、はい、岡本副会長さんから、はい、後半の部分のアピールをしていただいたんですね、
はい、
でまあ、この中では川上である林業を持続的に健全に発展させることが地球環境に役立つんだとかですね、はい、あるいは応急、先ほどお話も出ましたけど応急仮設住宅の供給などを頑張らないかんのだと、
はい、
まあ、こういうような話、それから宅建業法が改正されておりますけれども、
はい、
この辺りで建築士が頑張ることは山ほどあるんだというところで、木造建築の魅力を再認識してさらなる啓発普及を図ろうと、まあ、こういうふうに力強くまとめられたという、
はい、そうですか、
こんなことなんですね、
はい
はい、
ありがとうございます。まあ、8日はその後大交流会ということで、まあ、1000名近い方が、まあ、参加された大交流会があったんですが、
はい、
で次の日9日はですね、もう朝から一応18コースのコースに分かれまして、うんうん、エクスカーションということで、うん、これも例年に比べると多い500名以上の方が参加いただきました。エクスカーションについては、まあ、各コース分かれているので、うん、西田さんはどちらのコースを回られたんでしょうか。
18コースのうち、京都の下京区中心部を歩く G コースというのに参加しました、はいはい、うん、企画も当然、はい、それから、ツアーコンダクターも全部やらせていただきました。
はい、
はい、ですね、この18コースを組み立てるにあたって、皆さんに、まあ、お願いしたこと、
はい、
まあ、実行委員会としてお願いしたことは、大和町と木造建築の生活文化の衣食住に着目した、はい、コースの組み立てをしてほしいということをお願いしました。はい、ですので、例えば、室町とか新町とかの、はい、呉服屋さん街を歩く、
はい、
衣食住の衣のコース、
はい、
それからあとは京町屋とか木造建築を訪ねる、はい、まあまあ住というのか、まあ、木造建築住のコース、
はいはい、
まあ、それぞれが京都の生活文化というものを全国の皆様にご紹介するというコースになっています、
はい、
で私の担当しました G コースは食、
はい、
食のコースです、はい、ですので、ちょっとこの食というのはすごくこう奥深くって、うん、食べるという食と色という食があります。
あ、
はい、ね、そうです、はい、ですので京都市京都府さんが運営されています味わい館で京都の食文化というものを知っていただいて、はい、実際に調理実習をやっていただいてかぶら蒸しと例えばちりめ山椒を作っていただく、そして島原、そこが色の方の食です、
はいはい、
うん、島原、その食も極めれば文化として見事な消化、見事に消化してここまですごいことになるんだということを見ていただきました。まあそんな感じで一日楽しんでいただいて本当に本当に楽しんでいただきました。はい、
はい、はい、
楽しんだ様子をね、フェイスブックで上げてもらってるんですけども、みんな大ニコニコで。
そうなんです。普段設計事務所とか工務店の男の で頑張ってらっしゃる男性陣が皆さん、エプロンつけて一生懸命料理を作ってらっしゃったりとか、うん、はい、まあ、炭屋さん の2階 のお座敷を 見せていただいてもう感動されたりとか、やっぱり京都は違うなっていう言葉をたくさんいただきました、
う
んはい、
そうですね、はい、私が参加したF コースは、うんうんうん、それでいうと、まあ、イとジュと2つを、うん、行ったコースなんですけど、最初に新町通り の無名社というね、町屋を見学させていただいて、吉田幸次郎さん の,、はい、まあ、その建物の歴史であるとか、まあ、その文化として の,、まあ、町屋というのを解説いただいて、参加していただいた皆さん もすごく興味を持って聞いていただきまして、でその後は京町屋、作事組の町屋も見学させていただきました。ここでも木下さんに、まあ、建築的な話から、まあ、京町屋の成り立ちのようなことまでお話しいただいて、すごく参加者からも質問もたくさん出てよかったですね。でその後地層ギャラリーという、まあ、共有禅をされている、まあ、三条通り の老舗なんですが、 まあ、そこで共有禅のギャラリーを見学させていただいたり、まあ、あとは刺繍の見学とか、まあ、それも要するに伝統工芸ですよね、うん、まあ、そういった糸銃を見学するツアーで参加者にも大変好評でしたね、うん、はい、
このね、いろいろ見て回るのも、はい、結局案内の方がちゃんとこうしていただいてね、はい、しかもそれの歴史とかその裏側のことを全部お話しいただくでしょ、はいはい、でそういうことを知れるっていうことは普段あんまりないんですね。
そうですね、
景観だけこうパーッと形だけ見てそれで終わらせるっていうところがあるけど、うん、そこは本当に素晴らしいなと思います ね、 すね、ま
あ、例年でしたら、うん、例えば JTB さんとか日本旅行さん の、うん、旅行代理店さんが、そうそう、はい、このエクスカーション、まあ、ミニツアーですよね、はい、をまあ、ほとんど担当していただくんですけども、うん、この京都大会は全て京都府建築士会の会員が、普段フィールド、うん、まあ、地域貢献のフィールドとしているところで、企画して、運営するという、まあ、今までにない取り組みになったと思います。ですから山から、町まで、はい、全てのコースをね、企画しました、
はいはい、そうですね、手作りのコース、
ね、はい、手作りのコース、まあ、いろいろ手作り上の不備もあったんですけども、 それも込みで大変喜んでいただいたこと、はい、コースになりました。
はい、はい、そうですね、はい、よかったですね。まあ、そうしましたら、まあ、こう3年間やってきた全国大会が終わって、まあ、皆様もほっとされてる、うん、お疲れのことやと思うんですけど、まあ、今後に向けてのこともあるかと思うんですね。これで終わりじゃないと思うんで、うん、ですんで、まあ、この全国大会をまた一つの契機にして、うん、つなげていく上で、まあ、会長からは何かちょっとお言葉ありますでしょうかね。
はい、大和町と木造建築というこういうテーマを考えて、このテーマっていうのは本当に割とこうバクッとしたっていいますかね、はい、幅広いものなんですね、はい、じゃあそこからいろんな考え方は個別どういうんですか、個別課題って言いますかね、はい、個別テーマはどんどん生まれてくるだろうと、
はい、
で、まあ、現実にその、景観の問題も出てくるわけですし、省エネの問題も出てくるし、はい、木造そのもの伝統工法はどうするんだという問題もいっぱい出てくるんですけど、はい、それらをずっと僕たち建築士は追い求めて考えていくと、
はい、
それはもう何のためにそういうことをするかって言ったら、やっぱり人々 の、はい、まあ、暮らしとか、はい、まあ、幸せな暮らしって言ってしまうとちょっとなんか面白くないかも分かりませんが、はい、そういう深い文化性の持った暮らし生活文化を強めていくというようなことのために今言ったようなことを捉えていくんですけど、そういうふうにいろんなテーマをそれぞれが自分の気持ち自分として捉えていくと、
はい、
で進めていくというのがもう今後の姿かなと思います ね、
あ、 そうですね、はい、まあ、そういうことを考えていくのに、まあ、京都にいるというのはすごく恵まれているんですね、うん、そうです
ね、
はい、
はい、
西田さんから何かありますか。ま
あ、そうですね、会長もおっしゃられたように、
はい、
まあ、木造建築のその背景にあるものをね、きちんと考えて行動する建築士っていうことが各地域で、まあ、行動することが、まあ、今まで今各地域にあるいろんな問題を解決する短所になるっていうことを信じて、はい、大会運営してきたんですけども、はい、まあ、今回の大会は、皆さんの様子を見てて、いや、それが一つのムーブメントになるということを確信したっていうのが絶対広がるぞと思いました、
うん、
生活文化と木造建築っていうのの関連性っていうものを、はい、あまり皆さん深く考えられてなかったんだと思います、うん、一部の人は分かってても、
はい、
それが本当にあ、そうなんだって、それはすごく大事なことなんだっていうことに気づきを、うん、まあ、与えられたと言ったらおこがましいんですけども、はい、うん、与えることができて、できた大会になったと本当に思ってます、
う
ん、本当に大変でしたけどやってよかったです。
本当に誰のための大会であったとかね、誰のための大和町と木造建築か、はい、ということを考えたらよくわかると思うんですけどね、
はい、そうですね、はい、3年前から動き出して、まあ、黒木実行委員長が、うん、まあ、実行委員長としてされてたんですが、まあ、最初の頃に木造建築を取り巻く環境、経済、技術などの状況を把握し、整理し、把握し、未来の木造建築の発展につなげていくという、まあ、サブテーマのようなものを、常にこう掲げられていたので、まあ、どうですか、軸がぶれないでずっとこう来れたのかなというふうにも思うんですが、で、まあ、全国大会でその4000人の方が来られるので、まあ、要するに実務的なところでスタッフが大変苦労があったと思うんですね、うん、で、まあ、多くの京都府建築士会の会員の皆様にも協力していただいて、無事に盛大に全国大会が 遅れたんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、はい、最後にね、僕実行委員会の素晴らしさっていうのをね、ぜひとも伝えたいと思いますね、
は
い、
まあ、それと協力していただいた、行政の方々 地域の方々もそれとまず家庭ですよねもう家ほったらかしにしてもう、はいはい、
はい、それでは本日は、建築士会全国大会京都大会についてお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。